マツコのもっと教えて横手市議会。
この時間は第2第4月曜日放送のマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。今回で28回目の放送となりました。このコーナーは横手市議会について市民の皆さんに分かりやすく紹介するため、毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。さて今回マツコのサポートをしていただきますのは、この前に引き続き横手市議会広報委員会の高橋誠吾さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前半は行政視察について、今回は建設常任委員会高橋大議員にお話をお伺いします。そして後半です。後半は議員の皆さんに聞いちゃいました。議員の皆さんにアンケートを取って皆さんのお仕事内容をマツコの目線で紹介していきます。今回は辰巳真知子議員とお話ししていきます。それでは初めに建設常任委員会の行政視察についてお話をお伺いします。横手市議会では他の自治体の先進事例を研究するため、各委員会ごとに行政視察を行っております。それでは今回は建設常任委員会の行政視察ということで、高橋大議員にお話を伺っていきましょう。
よろしくお願いします。
さて今回建設常任委員会の行政視察、視察場所はどこだったんでしょうか。
京都府の長岡京市、人口8万人の市と、南丹市、同じく京都府なんですけども、人口3万5000人の市を訪問いたしました。長岡京市につきましては、大規模災害後のですね、行政の対応ということで、災害用マンホールトイレというものを、事業として導入しておりまして、それを見てまいりました。
災害用マンホールトイレ、
はい、
このマンホールが出てきたんですけども、どういったシステムのトイレなんですか。
これはあの市内のですね、小中学校14校あるわけなんですけども、そこにマンホールを10基ばかりですね、設置いたしまして、そこのマンホールの上に仮設のトイレを設置して、まあ、上水道が断水した際などですね、そこで用を足すというような、まあ、事業でございました。
横手市でもこれまで地震で断水が起こって水が使えないとか、はい、水洗トイレ使えないとかもありましたし、はい、大雨でもそういうことがありましたよね。はい、横手市の場合この災害用マンホールトイレ導入できますかね。
この長岡京市の事例ですと、まあ、国庫補助事業としてやっておりまして、総事業費1億4000万かけて、まあ、新規でマンホールを設置してやった事業なんですね。なので、長岡京市さんのように横手市でやるってなると、やはりそれなりの予算が必要になるんですけども、もし小学校内にマンホールが、下水用のですね、マンホールがあるんであれば、それにテントをかぶせて仮設のトイレなども可能なのかどうなのか、それはちょっとまだ検討研究の余地はありますけれども、できるんじゃないかなとは思ってます。その仮設のトイレに対応できるそのマンホールの中の構造になってるかどうかっていうのも重要だと思いますし、ただまあ汲み取り式のトイレと同じ感覚、要は水を使わない、そういうトイレになりますので、水が復旧した後はまた通常通り通常の水洗トイレを使えばいいと思うんですけども、それまでの臨時でその場をしのぐ意味で、まあ、設置されるっていうことですね。
はい、まあ、災害の時だとか、あとは断水した時は本当水の問題大事になってきますからね。さて続いてお伺いしたいのは、次は同じ京都府の南丹市ですね。
こちらはあの水の落差を利用したマイクロ水力発電というものを視察してきたわけなんですけども、まあ、最近クリーンエネルギーだとか再生可能エネルギーという言葉は聞きますけども、まさにこの事業も、まあ、自然の力を利用した、まあ、発電ということで、山を抱える横手にとってももしかしたら真似できる事業じゃないかなと思いまして見てまいりました。この事業は、災害時、まあ、電力が遮断されてしまってですね、山奥の集落に電気が行かないような時に、その、まあ、地元の集落を、まあ、カバーする、まあ、代理の 電源として設置されたというのが本来の目的だったようです、うんうんうん、南丹市は北山杉の産地でして、うん、もう山一帯もう整備された林がずっと続くような場所なんですけども、あの雪もいっぱい降る場所でして、うん、その北山杉が雪の重みで折れてしまった時に、うん、そのたまたまその近くに設置されていた電線が切断されてしまうっていうケースがよくあるみたいで、うん、そうなるともうそれより奥の方にある集落は停電してしまうということで、それをまあカバーする意味でその沢水を利用してまあ発電機をつけて、それで災害時はその電力でカバーするということのようでした。どちらもあの国の補助事業だったり県からの補助金が来てたりしている事業なので、横手市独自での予算でこれらの事業をまあ進めていくっていうのはかなり厳しいものがあるとは思うんですけども、ただ場所によっては山内の方とかですね、そういう山の方で発電をすることも可能になるとは思いますし、あとまあ住宅密集地のですね、学校などにそういう仮設のマンホールトイレなんかも設置も可能なのかなとは思っております。
今回横手市議会建設常任委員会では、京都府の長岡京市南丹市に行政視察に行ってまいりました。お話は建設常任委員会の高橋大議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて続いて後半は議員の皆さんに聞いちゃいました。私マツコが議員の皆さんにアンケートを取って、皆さんのお仕事内容または市議会議員の素顔に迫っていきたいと思います。コーディネートしていただけますのは辰巳真知子議員、そして高橋誠吾議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてアンケート結果、今回はこちらをピックアップしてみました。市議会議員で一番緊張した場面は、市議会議員として一番心がけていることは、市議会議員としての必需品7つ道具を教えてくださいです。それではですね、初めのアンケート結果、市議会議員で一番緊張した場面は、こちらのアンケート結果に迫っていきたいと思いますが、まちこさんは一番緊張した場面はどういったとこでした？
はい、毎回なんですが、一般質問をずっとやった後の再質問が一番緊張します。
一般質問の次の再質問ですね。その他に誠吾議員、どういったアンケートの結果になってますか？
そうですね、やはり辰巳さん、真知子議員と一緒で一般質問が緊張したっていうのはすごい多いですね。でちょっと一つ面白いのが、消防大会の挨拶が緊張するというようなアンケート結果もありましてね。
市議会議員の皆さんはいろんな集会だとか大会の挨拶もされる方いらっしゃいますからね。まちこさんもそういう挨拶とかってありましたか？
はい、ちょこちょこあります。だからやっぱりその時々で何が課題かを勉強していかなくちゃいけないでしょ。難しいです。
緊張しますよね。私個人的に気になったアンケート結果ありまして、緊張している人を見ている時、これはどうですか？
なんかこう自分に置き換えちゃうので、やっぱり、うん、ありますね。喉からからなります。
喉がからから、足はブルブルというお話なんですけど、これ本当ですか？
いや本当ですね。自分もそういう時があるし、あとは見てるとやっぱりこう溢れてるなと思いますね。
録画中継を見ていると、皆さん本当に立派に堂々と話している姿だったと思ってたんですけども、こういうふうに皆さん緊張していたんですね。
傍聴されてるよりも、実はこのFM で流れてるのを考えると一番緊張するかな。
そうなんですね。じゃあ続いての質問に行きたいと思います。続いては、市議会議員として一番心がけていることは、市議会議員の皆さんはやっぱり市民の方にとって注目される立場にありますから、いろいろとね心がけていることあると思いますが、まちこさんはどういったことを一番心がけていますか？
そうですね、いろんな相談があったり、あと自分でも課題持ってるんですが、そのためにこう問題を突破するためとか解決するために、何が自分ができて今何ができないのか というところをこう常に思うようにしてます。
はい、もうこのような意見はたくさんありました。何事にも問題意識を持って取り組むこと、現場の声をよく聞くこと、あとは自分と異なる意見も一旦受け入れることなどありますね。
はい、これ大切だと思います。絶対これ議会っていうのは多数決でしょ、だからこういう意見もあるのかっていうのをまず自分で受け止めないと、対話にならないから。
あと面白い意見もありましたね。365日24時間常に議員でいることを意識する。聖子さんはちょっと面白いなと思った点ありましたか？
そうですね、町を知ることっていう、私もこれは賛同しますね。すごいこれが一番基本だと思いますし、こういった町を知っていくこと、人を知っていくことが、姿勢を良くしていくためには必要なんではないかな。これが一番僕はインパクトがありましたね。
さて最後になんですけども、市議会議員としての必需品7つ道具を教えてください。まちこさんの7つ道具は何ですか？
そうですね、1時間、2携帯電話、3相手の話を聞く姿勢、4断る勇気、そして5番目に車、6番責任感、最後まめなことです。
まちこさんの言った通り時間大切ですよね。
そうですよね、やっぱり人と会う時間がまずこうどんと聞かなくちゃいけない、聞き切る時間、それから何するにしても準備する資料集めの時間、あと作文の時間、そういうのがやっぱり必要なので、時間の管理っていうのがすごく必要だと思います。いろんな人といろんな考えの人たちと会わなくちゃいけない、でもその人たちがどういう意見を持っているのか、どういうふうに生活しているのかっていうのを勉強していかなくちゃいけないわけですから、やっぱりそういう意味では時間の観念、プライベートも含めてすごく難しいなと思います。
やっぱり多かったのは手帳、そして携帯電話、名刺ですね。この3つは結構多い回答だったんですけども、面白いなと思ったの替えのボールペン、これってどうしてですか？
やっぱりこうもうメモしないともう全然わからないので、ざーっと書いてるうちにあ、ないちょっと気があるので、やっぱりもう一本は絶対必要だなと思ってます。
あとはですね、仲間っていう意見もありましたが、どうですか、まちこさん？
はい、仲間はやっぱり必要ですよ。どうしたって何対何の多数決で決まりますから
なるほど、さまざまな必需品を携えて市議会議員として頑張っている皆さん、今後も横手市議会コーナーでは皆さんの取り組みや素顔に迫っていきたいと思います。この時間、議員の皆さんに聞いちゃいました。お話は辰巳真知子議員、そして高橋聖子議員でした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に高橋聖子さんからのお知らせです。
はい、今回のお知らせはですね、来月から始まる6月定例会についてのお知らせです。6月定例会は国保議会とも評され、国民健康保険に係る案件が審議される議会であります。会期といたしましては6月10日から26日の17日間、日程といたしましては10日に本会議、17日から3日間一般質問、その後常任会等が開かれ、6月26日には最終日本会議が開かれるという日程になっております。時間はいずれも10時からとなっておりますので、毎回のことでありますが傍聴もできますので、皆さんぜひ、議場の方にお越しください。以上がお知らせです。
はい、ありがとうございました。次回の放送は6月10日月曜日。次回もマスコどんどん市議会のことを勉強していきます。来週もリスナーの皆さんと一緒に楽しめる内容でお届けします。ぜひ聞いてください。マスコのもっと教えて横手市議会、次回もお楽しみに。